こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。理系大学受験科学の新演習改訂版は、フラベキチオによる大学受験科学のハイレベル問題集で、三省堂の科学の新研究と並ぶ学習参考書シリーズの演習編に位置づけられる。医学部や難関理系大学を志望する受験生を主な読者とし、基本事項の確認よりも入試本番で要求される複合的な計算力、理論理解、記述処理力を鍛えることに重点を置く。改訂版では現行課程に対応し、近年の大学入試で頻出する重要問題を取り入れながら、回答解説の量と丁寧さを強化している A5 版544ページで、本文より回答編のページ数が多い構成は、本書が単なる問題収録ではなく、解法の近似値を学ばせる演習教材であることを示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、医学部難関理系入試を前提にした高負荷の問題選定。本書の中心的な特徴は、一般的な基礎確認用問題集ではなく、医学部や難関理系大学の入試に対応するための高負荷な演習書として設計されている点にある。科学の入試問題では知識をそのまま答えるだけでなく、条件設定を読み取り、反応式量的関係、平行条件、構造決定などを組み合わせて処理する力が求められる。本書はそのような複合型の出題になれることを目的としており、初見問題への対応力を高めるために、品質分野から難度の高い典型問題までを広く扱う。特に理論科学では計算過程の整理、無機化学では性質と反応の体系化、有機化学では構造推定や反応経路の把握が重要になる。したがって、本書は科学の全範囲を一通り学び終えた受験生が、得点力を入試標準から難関大水準へ引き上げる段階で効果を発揮する教材といえる。次に、例題標準問題、発展問題による段階的な演習設計。本書は問題を一律に並べるのではなく、例題標準問題、発展問題という段階を通じて学習を進められる構成をとっている。この設計は受験科学で必要な知識と処理力を段階的に結びつける上で重要である。例題は単元ごとの代表的な考え方や計算手順を確認する役割を担い、受験生がどの公式や概念をどの場面で使うかを把握する起点になる。標準問題では大学入試で頻繁に問われる形に近い問題を通じて知識の運用を安定させる。発展問題は複数の条件を同時に扱う問題や見慣れない設定を含む問題への対応を意識した段階であり、難関大入試で差がつく処理力を鍛える。このような階層化により、学習者は単に多くの問題を解くだけでなく、自分の理解がどの難度で崩れるのかを確認しながら復習できる。さらに、本文を上回る分量の回答解説が解法過程を可視化する。改訂版で特に注目されるのは、回答解説が大幅に充実している点である。公式紹介では全544ページのうち本文224、回答320ページとされており、回答編の比重が非常に大きい。これは正答だけを示すのではなく、どの条件を読み取り、どの科学法則を適用し、どの順序で計算や推論を進めるかを説明する方針を反映している。科学の難問では回答の最後の数値や物質名よりも途中で立てる関係式や反応式の選択が成否を分ける。詳しい解説は、誤答した問題を単なる知識不足として片付けず、発想のずれ、条件整理の不足、計算の前提誤りなどに分解して検討する助けになる。また自学自習で使う場合にも、授業や個別指導なしで解法を追いやす。解説量の多さは難問集にありがちな回答の不親切さを補う本書の大きな実用的価値である。そして、化学平衡、三塩基酸化還元など入試品質分野の体系的処理。本書は高校化学の範囲を総合的に扱う問題集だが、入試で特に差が出やすい物質の変化に関する分野を重視している。公式情報で示される第3編では、化学反応と熱気反応速度、化学平衡、酸と塩基、電離平衡、酸化還元、電池と電気分解などが扱われる。これらの単元は互いに独立しているように見えて、実際の入試では密接に結びつく。例えば電離平衡では三塩基の知識と濃度計算が必要になり、電池や電気分解では酸化還元反応の理解と量的関係の処理が同時に求められる。熱化学や反応速度も単なる暗記ではなく、グラフや実験条件の読み取りと結びつくことが多い。本書の意義は、これらの品質分野を単元ごとに整理しつつ、入試問題としての横断的な使われ方に慣れさせる点にある。最後に、現行過程と近年の入試傾向に合わせた改訂の実用性、改訂版としての実用性は、現行過程に合わせた内容の見直しと、近年の大学入試問題から品質かつ重要な問題を厳選して追加している点にある。大学入試科学では、出題範囲そのものが大きく変わらなくても、問われ方は徐々に変化する。実験設定の読解、 グラフや表の解釈、複数単元をまたぐ条件処理など、標準的な知識を持っていても演習経験が不足していると時間内に解ききれない問題が増えやすい。本書の改訂はこうした入試の実態に合わせて古い典型題だけに偏らない演習を可能にする。さらに解答解説の表現や構成素見直されているため、改訂前の内容を単純に再録したものではなく、受験生が現在の出題形式に対応しやすいよう調整された教材といえる。ただし問題量と難度は高いため、基礎が未完成の段階で使うより標準レベルの参考書や問題集を終えた後に取り組む方が効果的である。結論として、理系大学受験科学の新演習改訂版は科学の基礎事項を一通り学び終え、入試標準問題から難関大レベルへ進みたい受験生に適している。特に医学部、旧帝大、難関私立理工系など科学で高得点が必要な受験生にとって、知識の確認だけでなく問題文の条件整理、計算の組み立て、反応の意味付けを訓練できる点が大きい。実用面では例題から発展問題までの段階的構成により、自分の弱点を難度別に把握しやすく、回答回数の充実により独学でも復習の質を保ちやすい。類書と比べた際の強みは単なる網羅性や問題数ではなく、難関入試に必要な思考過程を詳しい解説で補強している点にある。基礎固め用の薄い問題集より負荷は高いが、その分入試本番での応用力を図りながら鍛えられる。科学の新研究と併用すれば、知識の深掘りと問題演習を接続しやすく、理解型の受験対策を進めるための中核教材になり得る。ご支援いただける場合はフラベ挙手よる。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。